Only One Strategy。
この番組では売上を上げながら働く時間を減らしたい企業家にとって必要なマーケティングや戦略についてお伝えしていきます。
はい、楓田です。まずは明けましておめでとうございます。非常に1月入ってから空いてしまったんですけれども、今回改めてオンリーワンストラテジーをお届けしていきたいと思うんですが、今回からですねナビゲーターが森がたった1回でですね購買になりまして、今回からですね陽子さんにお越しいただいてます。では陽子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、じゃあちょっと陽子さんのご紹介というか自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、豊田陽子と申します。おいしいのメンバーになってまして、
はい、
そして今ミュージカルをやりつつも働いているんですけれども、
はい
はい、楓田さんのところでお世話になっています。
はい、ありがとうございます。はい、ミュージカルめちゃくちゃ良かったですよ。
あ、そうなんですね。見に来ていただいてありがとうございます。
は
い、
僕も初めてミュージカルをあの時に見たんですけど、すごいなっていうのがあって、アリスのやつですよね。
はい、
あれがなんか起業家の人見た方がいいんじゃないかっていう、なかなか深い
深い
テーマ、
ね、テーマが、
はい、すごい深くて、あれってもともとの原作をオリジナルでちょっとこうアレンジ加えてる感じですよね。
そうです、そうです。
ですよね。
ちょっと結末も変えて、
あれはもう今回こういうテーマでいこうっていうのがあって、うん、それでどなたが書いてるんですか。脚本家さんが別にいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、脚本を書いてる者がいて、
はい
はい、もうその通りに私たちはやってるだけなんですけれど、
はい、あれってじゃあ自分たちで目を通した時に何か思いました。すごいじゃないですか。
思いました。うわーと思って、これやるのかと思って、
はい、
大変だなっていうのと、
はい、
面白そうだなっていうのがあるのと、やっぱりちょっと難しいからちゃんと伝わるかなっていう心配もあり、
確かに結構深くこう考えていかないと、
うん、そうですね、
なんですか、上辺のセリフと展開だけをパーって見てると
なんか、あ、終わったみたいになりますもんね、はい、それだったら。
でもちょっとだけ深くこう思考を巡らしてみると、これやばい内容来てんなって。
そうですね、はい、深く考えれば考えるほど難しいので。
ですよね。
完全に理解するのはやる方も難しいのかなとは思いましたけど、
うんうんうんうん、なるほど。なんかミュージカルを始めようと思ったきっかけとかってあるんですか。
きっかけは、
はい、
中学2年生の時に初めてミュージカルを見たんですけど、
はい、
その時にすごい感動して、
はい、
内容っていうか、そのこんな大人がいるんだっていうのにすごい感動しました。
なるほど。始めてからどれぐらい経つんですか、ミュージカルは。
実際始めてからはまた8年ぐらいですかね。
あ、でもまあまあずっと、うん、じゃあ学校卒業してから。
あ、そうです、大学卒業してからそのまま入って。
あ、なるほどですね。でまあその中でまあいろいろコーチングのスクールに入ったりとか、はい、でそこから大石に来てくださって、
はい、
まあ、今に至るわけなんですけども、今日のテーマはですね、実は少しブログで書いたと思うんですけれども、やっぱり2018年に入って、でここからものすごい成長を遂げる人もいれば、全然成長せずに1年終わってしまう人もいるんですね。で、まあ、昨年私はもう一番成長したなって思う1年だったんですけれども、まあ、そこにはやっぱり自分っていうものをどんどんこう生まれ変わらせていくっていうところがあって、それができたからこそどんどん進化できたと思うんですけれども、はい、なんか陽子さんの中で自分がこう壁にぶち当たる瞬間ってあります？
壁にぶち当たる瞬間は、私はそのコーチングを学ぶ前が一番、
あ、なるほど、
スランプっていうか、
はい、
気持ちの問題だったんですけど、
はい、
そこも、あ、もうできない、無理って思ってしまって、
はい、
何でもあれはできてるのに自分はこんなにできないんだろうってすごい劣等感が強くて、うんうん、
はい、
でこのまま生きていくのがものすごいしんどいなと思って、うんうん、何か変えたいと思ってすごい調べていて、でそれで、まあ、コーチングを勉強することになったんですけど。
なるほど。その時の自分っていうのを振り返った時に、なんでぶち当たってたと思います？
まあ、やっぱりすごい常識にとらわれてたとかもありますし、こうあるべきが強すぎてそうなれない、
はい、
世間的に見たら、 まあ、うちは両親とも教師なんですけれど、
はい、
まあ、結構固い家庭だったので、はい、そんな風に自分もならないといけないけど、
うん、
そっちになれないんですよね、気持ちが、
うん、
やりたいこともあるし、
うん、
まあ、教師になれっても言われるんですけど、
はい、
まあ、それも無理だし、
うん、
なんかそんな自分ってダメなんじゃないかなって思ってずっと自分を責めてたのもあるし、
はい、
理想が高すぎてそこに行けない、舞台もそうですけど普段の自分も理想が高すぎて、うん、そこにも行けてないのもしんどくて、
うん、あー、なるほどですね、
まあ、両方しんどかったですね、うん、なんでこうなんだろうと思って。
なるほど。結構、まあ、これを聞いてくださってる人も、まあ、自分の理想っていうのがあって、
うん、
まあ、それは多分人としての理想もあるでしょうし、
そうですね、
まあ、ビジネス的な理想っていうのもあると思うんですけど、まあ、そこをに到達できないって言ってこう悩んでる人って、
はい、
結構いらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
で、そういった人たちの、まあ、特徴っていうところで言うと、
はい、
いろんなものを受けちゃう。
ああ、周りの言葉とか。
スクールとかに入っちゃう。
あ、そっちです。
っていうパターン。
うん、
例えばここ行けばうまくいくんじゃないか、
はい、
ここ行けばうまくいくんじゃないか繰り返されて、うん、あの残ったのはもうマイナスのお金だけっていう人もたくさん私も見てきたんですね。でそんな中ででもやっぱりいろんなスクールをこう渡り歩くことで成長できるってことではなくて、もちろん必要なものは絶対受けるべきだと思うんですけども、はい、多分そこじゃないと思うんですよね、成長するっていう過程でいくと、うん、でなった時にじゃあそのどうやったら壁を乗り越えていけるかっていうのを、うん、なんか陽子さんの今までの経験からありますか？
どうやっては、
はい、
やっぱり一番思うのは、うん、他人を変えようとしても絶対に変えられないっていうか、
はあ、なるほど、
そっちは難しいんですけど自分が変わる方が簡単だし、
は
い、
うん、
自分のことなので
な
んとかできるなっていうのがすごい去年一昨年はそれを実感しました
ね。なるほどですね。なんかちょっと具体例を言える範囲で何か教えてもらってもいいですか？
具体例を、まあ、自分の話にはなるんですけど、
あ、もちろんです、はい、
やっぱり考え方が変わって、
はい、
多分今までと同じなんですよね、周りから言われることとか、
うんうんうん、
受け止め方が変わったので全部言われたことを真に受けて悩むとか、
あ、なるほど、
それがなくなったので、この人はこう言うからこうしなきゃとか、やっぱりこうしないとダメなのかなって言って常識にとらわれすぎたりとか、それがなくなったのですごい楽ですね。
なるほど、うん、その自分の考え方をさっと変えた時のきっかけって何かあったんですか？
うん、私はさっとは変わってないので、徐々に勉強していくうちにとか、まあ、自分自身もコーチングを受ける側もあるし、
うん、
まあ、やったりとか学んだりとかいろいろしていくうちに徐々にですね、
うんうんうんうん、なるほど、うん、まあ、その自分が中心で見て言えば、うん、まあ、7つの習慣とかでもありますけど、はい、ちょっと言葉を忘れてしまったんですけど、はい、エヴァ外は変えれないけど自分の中身は変えれる
っていう
のある、
う
ん、
あ、そうです
ね、アウトサイドイン、はい、インサイドアウト、
インサイドアウト、
インサイドアウトですかね。大体みんな多くの人アウトサイドインになってしまっていて、
そうです、ね、
誰かがこう言うから自分はこんな感情になっちゃったんだっていう、でもその感情を選んでるのはあなたでしょっていうのがアウトサイドイン で例えば、雨が降っていた時に、うん、降っている雨に対してどう捉えるかっていうのは本当は自分で判断できる。
そうですね、
雨が降ってるから自分は落ち込んじゃう、
うん、
ちょっと今日テンション下がっちゃう、めんどくさいって思っちゃうでもそれも自分の取り方次第で何とでもできるよねっていうのが、まあ、インサイドアウトっていうのを、まあ、一つ自分の中で体系化できたというか染み込ませることができたわけですよね。
そうですね、なんか本当に頭では分かってたけどやっと実感として分かってきたっていう感じ、
うんうん、
体験になってきた感じですか、ね、
なるほど、なるほど、うん、だからまあそうやって、まあ、徐々に自分に対してこう経験と思考変化させていく中で、うん、多分陽子さんの場合は成長してきたっていう感じですかね、
はい、そうですね。
なんかその時の感じって自分自身に自分自身がハッとするっていうことが起きると思うんですよ、
はい、
例えばインサイドアウトっていう一つのスキルだったり、まあ、情報が入ってきた時に、はい、何か思った時に、あ、これ私こんな風に捉えてるの私が勝手に決めてるんだっていうのが一つあると、
はい、
あ、後で思考を変えれる。
そうですね、選ぶのは自由ですからね、
はい、僕も実はその経験結構あってですね、
はい、
昔は割と人の意見気にするタイプだったんですよ。
うーん、
で結構人の顔を伺うタイプだったんですね。
そうなんです
か。はい、で中学の先生に久しぶりに同窓会で2ヶ月前ぐらいに会ったんですけど、はい、その時も言われました。いつも誰かの顔を伺いながらそこでバランスを取ってるのが、はい、まあ助かったって言われてたんですけどね、その時は。だからここをちょっと盛り上げないとダメだなって思う時は盛り上げて、先生が次起こりそうだなっていう時には自分から何かいろんなこうフォローを入れたりとか、常にこうあんまりこう人がこう怒ったりとか悪くなる空気が悪くなるのが嫌で、ずっとそんなことをやっていたんですけど、
すごい空気が読めるムードメーカーみたいな。
そんなでもまあちょっとそれに対して自分も嫌だなって思ってましたよ。
そうなんです
か。はい、なんかいつも人の顔を伺っている感じは結構なんかありましたけど、まあそれもやっぱりコーチングとかメンタル部分とかの勉強をしてから変わってきた。基本的に最近は落ち込むことがないですね、何が起きても。
そうですか。
はい、まあそれは、まあ、きっと何かこれは自分にとっての課題なんだなとか、ここに対して自分は何を学んだのかな、で基本的に何でもそこで捉えられますし、
やっぱりその受け止め方とか捉え方が変わってきたからっていう感じですか。
そうですね、でもやっぱそこにはやっぱ知識も必要で、だからこそね、そのコーチングのスキルっていうのを学んで自分自身がそれを生かしていくっていうのもありだと思いますし、それもありですし、あとはやっぱたくさん本を読んでいろんな知識を自分の中でこうインストールしていくっていうのもすごく大事かなと思うんですね。で、まあ、ゆうこさんみたいにやっぱり一つ一つ染み込ませて経験をと改善をずっと繰り返していきながら、自分自身で自分自身をハッとさせながら成長していく、はい、っていうパターンもありですし、それが慣れてくると今度は生まれ変われるようになっていくんですよ。
ハッとするのが短くなるっていうか一瞬ってことですか。
というよりも過去の自分を全部捨てれちゃうみたいな。例えば過去の、はい、プライドだったり価値観だったり、人って基本的には何かを判断するときに過去の思考と経験に基づいて何かを判断する傾向があるですよね。でもこれを全部捨てて判断できるようになっていく、いわば真っ白な状態、いわば赤ちゃんみたいな感じです。
何もその言い悪いとか、
はい、
判断基準っていうか、
はい、
ジャッジしないっていう感じです。
その状況で自分の価値観に引っ張られずに何かの判断とか行動ができるようになっていって、その中で新しい情報を入れてまたそこに対して必要のない情報はどんどん捨てながら、イメージはやっぱ進化ですね。進化というよりも進化であり脱皮です。
メルマガに書かれてたので、
はい、
ありましたね、脱皮する、
あの感覚ですね。脱皮っていうのは一つ皮を全部剥いで捨てて、新しい綺麗なものに生まれ変わるじゃないですか、はい、でこの時に何か例えば、虫だったら幼虫がサナギになってカブトムシになるみたいな感じで、全く形をパッと変えていく、はい、この感覚を持ってやっていくと多分2018年めちゃくちゃ早く進化していくのかな。
そうですね、
はい、ただ最初からこれをやるっていうのはもしかしたら今の話を聞いてたら難しいのかなって僕は思ってですね、
はい、
最初はやっぱり陽子さんみたいに自分の中に情報を入れて、今の価値観を自分で何とか変えていこう。
そうですね、気には難しいですもんね、
はい、それを繰り返していく中で、あ、なんかこう一つステージを抜けたなっていう時に、じゃあ今度は価値観を捨てるっていうのをやって新しいものを取り込むっていう進化していくっていう方向のステージに、じゃあ次上がっていったらもっともっと進化できるのかなっていうのがすごく思ったんで、まあ、これを聞いてくださってる方も、もしまだ自分の価値観から抜けれないって思うんだったら、新しい情報、まあ、コーチングだったり本だったり、まあ、別にスピリチュアルなことでも何でもいいんですけど、はい、新しい情報をとにかく入れてみて、でその中で、あ、これ取り入れたら自分人生変えられそうだなって思うものを自分自身で染み込ませていく。でその昔の衝動が出てくるじゃないですか、
はい、癖です
か、癖が出てくるんで、 なんであの人あんなこと言うんだろうみたいな癖が出てきた時に、あ、違うと、だからこれは何か自分にとって課題なんだろうとかっていう捉え方をしたりとか、あ、でも自分は今こうするべきだ、こう考えるべきだっていうふうな、いえばインサイドアウトの考え方を常に自分にこう呼び覚ましていくというか、
それが自分でできるとだいぶ変わりますよね。
でもそこにはやっぱり、ね、あの新しい情報がなかったらできないっていうのはあるので、やっぱそのためには新しい情報をどんどんどんどん取り込んでいく、別に何十万っていうスクールに入る必要もないですし、1500円の本でも人生っていうのは変えられると思うので、とにかくいろんな本とかを読みながら情報を吸収して、自分をこうゆっくりゆっくりで意味入れ替えていって、でそれができるようになった後には今度はじゃあ進化していく、そしてどんどんどんどんスピードを上げていくっていうのをやっていくと、結構いい感じに2018年変えられるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
年明けですから、
ね、年明けですからね、はいはい、特にやっぱり新年ってすごく良くて、みんなやっぱりこう目標というか今年に目を輝かせるじゃないですか、
はい、
で目標、大きな夢を掲げると思うので、その目標を達成するためにもやっぱりどんどんどんどん新しい情報を取り込みながら自分自身を変えていくっていうのをやってほしいなと思います。ということでですね、今回オンリーワンストラテジー2018年最初の音声をお届けさせていただきました。ヨコさん、初めてでしたがどうでした？
はい、緊張しました。
本当ですか？全然緊張してそうに見えないんですけど、
はい、いや、聞いてる側だったのでこう喋るとなると難しいですね、
はい、いや、すごくなんか聞いてくださってる人にも参考になったことは多いと思います、はい、
なったでしょうか？それはどうでしょう、
はいはい、絶対なってるはずなんで、
はい
はい、ぜひこれからも、ヨコさんとお届けしていきたいと思いますので、じゃあ引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、では、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。